にちは、スパークレーヌかりです。今日はサボり癖をどう解消するについてお話ししたいと思います。実は最近本を書いているんですよね。で、その書籍を作っていくのにあたってとにかく書かなきゃいけないじゃないですか。もちろんね、今 AI とかある時代なんですけど、まあ初めてではないんですけど、出版経験はあるんですけど、ゼロから自分一人で書き上げるみたいなところで奮闘してるんですよね。で、その時に今思ったのが、やっぱり締め切りとかを明確に自分で設けていないとサボり癖が出ちゃうなということだったんですね。このあたりの、どれだけ私がサボろうとしているのかっていうことは、オープンチャットの方でシェアをさせてもらってるんですけども、そこでね、みんなにこう相談したりとかしてたんですけど、こう誰しもサボり癖が出ちゃうことってあると思うんですよ。私だけじゃなくて。で、私がこうサボり癖を発揮した時にどうやって乗り越えているのか、まあ今結構リズムをつかめてきてるんですけど、やったことを今日はシェアしたいなと思います。で、やったことはいくつかあるんですけれども、効果があったなって自分で思っていることをシェアしていきたいと思います。結果、自分が行動を徹底するためにやるべきことっていうのは、よくいろんな本とかでも紹介されているものに終始するなっていうのはちょっと思ってますね。なんですけど、5つあります。まず、1つ目ですね。1つ目は、スケジュールを立てることです。まあ、これ当たり前って思うかもしれないですけど、いつまでにどこまで完成させるのかっていうスケジュールをとにかく立てるということですね。で、これ、自分一人でコツコツやる作業に関して言うと、ただ立てるだけではダメで、誰かに公言していくっていうことが非常に効果的だなと思っています。で、これは私はオープンチャットの皆さんとかにやっていたりとか、まあ、あと家族にも言ってるんですけれども、この、いつまで何をやるのかっていうことを結構スケジュール立てます。で、これは、1週間とか2週間とか1ヶ月とか、そういう期間だけではなくて、もう毎日のスケジュールを立てるっていうのを私はやりました。この時間は必ず執筆を行うっていうことをスケジュールに入れるんですね。で、それができたかどうかっていうのをその日の夕方に振り返るという、このパターンで確実に執筆を進める。もうとにかく、正直執筆ってパソコンに向き合ったからといって、進み度合いは日によるんですけれども、でも、とにかくパソコンに向かうっていうことですね、をやりました。で、このスケジュールが一つ目。で、二つ目は、スケジュールに入れると言ってもですね、やんなかったりもするんですよ。スケジュールに入れたとしても、やっぱりやらないっていう自分が出てくるので、カフェに行くです。二つ目は。で、これカフェじゃなくてもいいかもしれないんですけど、職場に行くとかでもね、いいと思うんですよ。会社で仕事ってみんなやっぱりオフィスに行ったら仕事するしかないから仕事するじゃないですか。まあそれと似てる感じで、カフェに行ってしまうと、特に他にやることもないし、執筆をせざるを得ないし、まあある意味ドリンク代がかかっている、場所代がかかっているので、なんか何かしないとなっていう気持ちになるので、カフェに行くっていうことをしていました。やっぱりちょっとこうスイッチを切り替えるみたいな作用があるので、とても効果的だったなと思います。で、さらに効果を上げる方法が3つ目なんですね。これはですね、朝やることです。もうとにかく朝だなと思いました。私は子供が小学生と幼稚園がいるので、朝忙しいんですよね。朝私は5時半から9時までルーティンを決めていまして、お家の中をね、リセットしたりとか、家事を全部朝に終わらせるんですけど、正直忙しいんですよ。だから、そのタイミングでカフェに行くなんて、ちょっと無理だしな、午後の方がいいかなとかもいろいろ思ってたんですけど、試行錯誤した結果、圧倒的に朝、自分がやりたいと決めている重要度の高いことは、やっぱり朝入れた方がいいんだなっていうことが分かりました。本当にね、いろんな本でも紹介されてると思うんですよ。朝は黄金の時間だとか、生産性が高いとか、同じことやるにしても朝やった方がいいとか、本当ですね、これは。特に、執筆のようにクリエイティブな脳を使うような、 作業をやっていると改めてこれは思いました。なのでさっき言ったスケジュールを組むっていうこととカフェに行くっていうここと合わせてそれを朝やるねいうのをやってますね。で、私の場合はその下の子を送り迎えをしているので保育園に送り迎えをしているのでその送ったその足でカフェに行くということをやっています。はい、本当は他にも入れたいことあるんですけどやっぱりそれが効果が高かったので、まあ、このスケジュールを変えにくいなということでやってますね。で、4つ目、さらに生産性を高めるため の方法なんですけれども、これはポモドーロになります。ポモドーロは聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、ポモドーロタイマーとかポモドーロテクニックとかいろいろ言われるんですが、まあ、25分を集中して作業し5分の休憩っていうこの30分1サイクルですねを繰り返すことで生産性と集中力を最大化できますよというテクニックの一つなんですね。で、これは結構いろんな応用編があって45分と15分とかいろいろあるんですよ。なんですけど私は25分と5分が良かったなと思ってます。というのもやる気にならない時でも25分だったらとりあえずやるかっていう気持ちになるんですよね。だいたい1時間ごとぐらいに作業を私は区切ることが今までは多かったんですけど、25分って結構短いんですよ。本当にあっという間に終わってしまって、もう休憩なの、もうちょっとやりたいって思うぐらいなんですね。なのでそれぐらい軽くできるタイマーをつけてやると、まあ、とりあえずじゃあパソコンで本当25分だけでいいからやろうみたいな感じでできるので、これはとても良かったですね。逃げ出したくなった時とかにおすすめのテクニックです。実際にこの25分5分が生産性が上がってるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、でも嫌だ嫌だって言ってやらないっていう時間を減らすことができて、とりあえず取り組むっていうのにはすごくいいなと思ってます。効果が高いなと思っているので、ハードルが高くて取り組めないことがある方とかにはとてもおすすめの手法だと思います。で、最後の5つ目になりますが、これはですねちょっと今までと毛色が違います。アファメーションをするです。今まではスケジュールを組むとかカフェに行くとかポモドーロとか結構行動を徹底させるための仕組み作りという何ですかね、どちらかというと体育会系というかそういうところに終始していたんですけれども、これにアファメーションを私は加えているんですね。で、このアファメーションって何かっていうと、ちょっと言葉が厳密に合ってるかは正直私もアファメーションに詳しくないのでわからないんですけれども、自分が何者なのかっていうことを自己暗示をかけるような感じで、唱えるんですよね。私の場合は、私は、まあ、今本を書いてて執筆をしてるっていうことを先ほどシェアしたんですけど、私はベストセラー作家である、で、コラムを何本も連載していますとかですね、で、複数のメディアでコラムを書いていますとか、ベストセラー作家ですとか、なので私の作品だったり言葉を多くの人が待っていますというようなことをアファメーションしています。毎日できてるかというと、そんなに時間をかけてやってるわけではないので、毎日その書いたもの、そういう言葉を書いてあるのでそれを見るっていう感じですかね、私がやってるのは。で、そうすると、なんか執筆が嫌だなとか、どうせこれを書いたところで誰に届くかわからないしなとか、まあそういう、何ですかね、逃げる言い訳みたいなものがたくさん出てくるんですけれども、ベストセラー作家だったらそんなこと言ってられないですよね。っていう気持ちになるんですよ。なので、自分がどういう立ち位置の人間として、どういうイメージのもとで、この、仕事だったり作業だったりをやるのかっていうことを設定し直すイメージでやってます。これはこの執筆活動に限ったことではなく、他のことにもたくさん応用ができるんじゃないかなと思います。私は、まあ、ビジネスマンというかビジネスウーマンとしてお客様に、コンサルティングを提供することもありますし、あとは まあコミュニティのオーナーとしてコミュニティ内に発信をすることもあるんですね。で、例えばその中でリアクションがないとか、そうですね、まあその中でもサボりたくなるとか、いろんな誘惑があるんですけれども、その時はその時で、例えばこのコミュニティで私は働く女性をこういう状態にする存在ですとかっていうふうに、自分の立ち位置、理想とする立ち位置を改めて設定して、その上で作業をするっていうことを心がけています。そうすると自分の今の自分って、まあ、しょぼいんですよね。自分が目指している方向と比べたらやっぱりしょぼくて、言い訳もするし理想的な行動を取らないっていうことはまあまああると思うんですね。なんですけど、そのアファメーションをして自分を再設定する、自分の前提を設定し直すことによって、そういう言い訳って自然に消えていったりするので、これはとても効果的なんじゃないかなと思います。得意な人と苦手な人がいるかもしれないんですけれども、そんな感じで私は5つの法則というかメソッドというかを使って自分を、パソコンに向かわせているというのが今の現状ですね。で、改めて言うと、一つ目はスケジュールを組むということですね。で、これは中長期的なものだけではなくて、本当にデイリーのスケジュールを設定すること。で、二つ目は朝やるということ。で、三つ目がカフェに行くっていうこと。四つ目はポモドーロのテクニックですね。これはタイマーを使うというふうに置き換えていただいてもいいかなと思います。で、最後がアファメーションです。ので、どれか一個でも結構効果はあるかなと思うので、もし参考になる方がいらっしゃったら嬉しいです。では、今日の音声はこの辺で終わりにしたいと思います。今日もご視聴くださってありがとうございました。この音声では、これまで1000人以上のキャリア支援をしてきたゆかりが、会社員のままもっと自由になるをテーマに、30代からのキャリアシフト戦略やワークスタイルのアップデートする方法を配信しています。また次の音声でお会いしましょう。バイバーイ。